では帝国より若干早うございますが、皆さんお揃いになりましたので、これから、第1回石綿による健康被害の救済にかかる事業主負担に関する検討会を開催させていただきます。座長が選任されるまでの間、議事進行を務めさせていただきます石綿健康被害対策室の富安でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず本検討会の参集者を、54順にご紹介させていただきます。財団法人首都高速道路協会理事長青木委員でございます。東京大学法学部大学院法学政治学研究科教授岩村委員でございます。社団法人農林水産先端技術産業振興センター理事長岩本委員でございます。京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻教授内山委員でございます。一橋大学大学院工学研究科教授高橋委員でございます。日本小型船舶検査機構理事長谷野委員でございます。社団法人日本経済団体連合会常務理事永松委員でございます。全国中小企業団体中央会専務理事鳴宮委員でございます。続きまして事務局のご紹介をさせていただきます。環境保健部長の滝沢でございます。水環境担当審議官の寺田でございます。環境保健部企画課長の森本でございます。水大気環境局大気環境課長の松井でございます。環境保健部企画課石綿健康被害対策室長の瀬川でございます。環境保健部企画課企画課長補佐の竹内でございます。また関係省庁からもオブザーバーとしてご出席いただいておりますので、ご紹介させていただきます。厚生労働省労働基準局労災保障部労災管理課の中沖課長でございます。農林水産省大臣官房環境政策課の藤本課長でございます。経済産業省製造産業局住宅産業用業建材課の北見課長でございます。国土交通省総合政策局環境海洋課の海課長でございます。国土交通省総合政策局国土環境調整課の松田課長でございます。それではここで本検討会の開催にあたり環境保健部長の滝沢よりご挨拶申し上げます。
環境保健部長の滝沢でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。また本日は大変お忙しい中本検討会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。さて、石綿の健康被害の関係の救済の関係でございますが、先般2月3日に通常国会の冒頭提出ということで成立を見たわけでございます。石綿による健康被害の救済に関する法律ということでございまして、この3月27日に施行されているわけでございます。また被害者からの受付申請受付を1週間前の3月20日から開始をさせていただいております。法律の詳細につきましては後ほど事務局の方から説明をさせていただきますが、石綿に起因する中皮腫肺がんとこの2つの疾病を指定疾病といたしまして、その健康被害に関して救済していこうという法律でございます。 この2つの疾患の特殊性ということで申し上げますと、非常に長期間にあたる潜伏期間がございまして、一つ一つのその因果関係が特定しづらい、また既存の制度によってはなかなか救済が困難であろうというようなことが特殊性として指摘されておりまして、今回の救済法を成立させていただく際の一つのポイントになったわけでございます。で、既存の制度によってというふうに申し上げましたが、このような病気あるいは因果関係等々の今回の対象疾患に関します特殊性に鑑みまして、労災補償等による救済の対象とならない被害者を対象といたしまして、いわば民事責任とは切り離して、事業主、国、地方公共団体が全体で費用を拠出し、この石渡による健康被害の迅速な救済を図ろうということで、法律の仕組みが成り立っているわけでございます。事業主の負担につきましては、労災保険適用事業主等から広く薄く一般拠出金を徴収するということになっていますが、合わせて一定の要件に該当する事業主からは特別拠出金を徴収することとしておるわけでございますが、まさにその特別拠出金の関係の詳細について、この本検討会でご検討をお願いしたいと考えているわけでございます。私どもといたしましては、この検討会でのご検討を受けた後に関係審議会のご意見も踏まえまして、事業主負担の詳細を決定したいと考えておるわけでございます。全体的に限られた時間ではございますけれども、何とぞ各院におかれましては、そうした制度の趣旨を十分ご理解をいただきまして、精力的にご審議をいただきたいと考えておるところでございまして、何とぞよろしくお願いを申し上げる次第でございます。第1回目ということでご挨拶をさせていただきました。本日はどうもありがとうございました。
ではカメラにつきましては退出をお願いいたします。では続きまして座長の選任に移りたいと思います。開催要領では参集者のご選任より座長を置くこととしております。事前に各委員とご相談し、事務局としましては内山委員に座長をお願いしたいと考えておりますが、いかがでございますでしょうか。異議なしということでございますので、それでは座長は内山委員にお願いしたいと思います。内山委員にはこの後の理事進行をよろしくお願いいたします。
それであろう、ただいまご推薦いただきました内山でございます。この検討会は、部長からもお話ありましたように、救済法の根幹を支えることを検討する重要な検討会と認識しております。私、先月ではございますけれども、まとめ役として、理事進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それで、先ほども話ありましたように、あまり時間がない委員会と、ある程度のですね、区切られた委員会でございますので、忌憚のないご議論をいただきまして、円滑に議事を進めて、いきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくどうぞお願いいたします。 それでは早速理事に入りたいと思います。まず配布資料の確認からよろしく事務局にお願いいたします。
はい、本日お配りをしております資料でございますけれども、全部で9種類ございます。随時ご確認をいただければと思いますが、まず資料の1でございますが、本検討会の開催要領でございます。それから資料の2が石綿による健康被害の救済に関する法律の概要でございます。それから資料の3が法律の条文ということで、台の方は参考資料と書いてございますが、法律の条文でございます。それから資料の4、法律案に対する付帯決議ということで、衆参、環境委員会の方の付帯決議が資料4でございます。それから資料の5が救済法に基づきます申請受付認定の状況についてということで、A4 1枚の紙でございます。それから資料の6でございますけれども、昨年12月27日にアスベスト問題に関する関係閣僚会合による取りまとめがなされた制度案の概要ということで、 A4 2枚の紙がございます。それから資料の7でございますが、アスベスト問題への総合的な対応ということで、環境省の予算資料 A4 1枚の紙がございます。それから資料の8でございますが、市区町村別の注意種の死亡者数ということで、ございます。それから資料の9といたしまして、参考資料として、日本におけるアスベストの輸入量、他のデータを添付しておる資料でございます。資料の方お手元にございますでしょうか。
はい、以上ですが、よろしゅうございますでしょうか。それではまず資料の1の開催要領から、まず説明をいただきたいと
思います。はい、それでは資料の1をご覧いただきたいと思います。まず1の目的のところにつきましては、先ほど滝沢部長の挨拶の中で常にご説明させていただいておりますので、省略させていただきます。2の主な検討事項でございますが、括弧1といたしまして、一般拠出金率について、括弧2、特別事業主の要件について、括弧3、特別拠出金の額の算定方法についてでございます。3としまして、参集者の構成等でございますが、括弧1、本検討会は、環境保健部長が参集を依頼した有識者等、別紙により構成するということで、裏に別紙の委員、載っておりますが、もうすでに各委員、本日全員ご出席でございまして、ご紹介させていただいております。括弧2としまして、本検討会には参集者のご選により座長をこととし、座長は本検討会を総括するものとするということで、内山委員に座長をお願いした、ご選により、いただいたところでございます。括弧3、本検討会には必要に応じ、別紙参集者以外の有識者等の参集を依頼することができるものとする。4、その他といたしまして、括弧1、検討会は公開を原則とするが、公開することにより、公正かつ中立な検討に著しい支障を及ぼす恐れがある場合、特定の社に不当な利益、または不利益をもたらす恐れがある場合、および個別企業のデータを取り扱う場合には非公開とする。そのような非公開の手続きをここに設けさせていただきました。規定を設けさせていただきました。括弧2としまして、検討会の処分は、石綿健康被害対策室において処理する。なお、厚生労働省、農林水産省、経済産業省及び国土交通省は、検討会の運営にあたり、データの提供等において環境省に協力するということで、関係課長に本日オブザーバーとしてご出席いただいているところでございます。この要領は、平成18年7月24日から適用する。以上でございます。
はい、ありがとうございました。この開催要領に沿って、今後検討会を進めてまいりたいと思いますけれども、何かご意見ご質問ございますでしょうか。はい、それでは特にございませんようですので、今日は第1回ということで、資料2から9までのご説明をいただいて、その後まとめて、ご議論いただくというふうに進めたいと思いますので、事務局の方からよろしくお願いします。
それでは資料2から資料9までをまとめてご説明の方させていただきたいと思います。まず資料の2でございますけれども、石綿による健康被害の救済に関する法律の概要ということで、法律につきましてはこの資料でご説明をさせていただきます。まず1番目に制度の目的でございますが、石綿による健康被害の特殊性と書いてございます。冒頭滝沢部長の方から申し上げた通り、石綿による健康被害、特に中皮腫あるいは肺がんといった健康被害につきましては、30年から40年といった非常に長い潜伏期間があるわけでございます。 また一方で石綿は非常に有用な原料ということで、広く社会全体で使われてきたということで、なかなか個々の健康被害の因果関係を明らかにすることが困難だと、どこでどのような形で石綿に暴露したのかということを特定するのが難しいという特性がございます。またさらには中皮腫あるいは肺がんといった疾病は非常に重篤な疾病だということで、多くの方が1年あるいは2年という非常に短期間の間にお亡くなりになられるケースが多いということでございまして、そうした特殊性に鑑みまして、石綿による健康被害を受けられた方、それからそのご遺族に対しまして医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ろうということでできた制度がこの制度でございます。で、この法律の中には大きく2つ制度が盛り込まれてございまして、1つ目が救済給付の支給制度と書いてあるものでございます。労災保障の対象にならない方々を対象にするということで、この救済給付の支給制度があるわけでございますが、一方で資料の方1枚おめくりをいただきまして、2と書いてございますけれども、特別遺族給付金の支給制度と書いてございます。従来の労災保障によります、保障が消滅事項が5年間ということでございまして、5年、経過したために、労災保障の遺族給付が受けられない方々に対する救済措置ということで盛り込まれているものが2番目の特別遺族給付金の支給制度ということでございます。今回ご検討いただきますのは1番目の救済給付の支給制度ということで、工場周辺住民の方あるいはそのご家族等の方を対象とする制度ということでございますけれども、この救済給付の支給制度につきましては、指定疾病といたしまして、中皮腫、それからここでは気管支または肺の悪性新生物と書いてございますが、いわゆる肺がんを対象としております。で、括弧2といたしまして、救済給付の支給と書いてございますが、救済給付のメニューでございますけれども、救済給付につきましては、独立行政法人環境再生保全機構の方で、石綿の給流により指定疾病にかかった旨の認定を行うということになっておりまして、法律の中ではこの認定を受けられた方を非認定者というふうに呼んでございますけれども、この療養中の方、非認定者にかかる給付といたしましては、医療費自己負担分ということで、医療機関にかかられた際、窓口でお支払いになられる自己負担分について支給をする。それから療養手当といたしまして、月103,870円、それからお亡くなりになられた際は、葬祭料ということで199,000円を支給することとしております。またこの法律の施行する前に中皮腫あるいは肺がんに起因してお亡くなりになられた方のご遺族に対しまして特別遺族弔慰金として280万円を支給することとしておりまして、また特別葬祭料として199,000円を支給するということで合わせて約300万円を給付支給することとしております。またその他のところにございます救済給付の調整金と書いてございますけれども、名前の通り調整をするお金でございまして、先ほど申し上げました非認定者療養中の方にかかる給付につきましては、医療費それから療養手当が支給されるということでございますけれども、制度施行から短期の間にお亡くなりになられた場合には、その医療費療養手当の合算額が280万円に満たないようなケースがございます。その場合には制度施行前にお亡くなりになられた方のご遺族に対する給付との、給付のバランスを図るということで、この280万円、特別遺族弔慰金の280万円と、実際に療養中に受けられた医療費、それから療養手当の合算額を引いた形で、その残額を調整金という形でお支払いをして、給付のバランスを図るということで設けられたのが、この、救済給付調整金というものでございます。それから資料1枚をめくりいただきまして、2ページでございますけれども、指定疾病にかかった旨の認定につきましては、先ほど申し上げました通り、独立行政法人環境再生保全機構が実施をするわけでございますけれども、医学的な判定を要する事項に関しましては、環境大臣の方に判定を申し出ることとしております。で、環境大臣の方では、中央環境審議会の意見を聞きまして、判定を行い、 その結果を機構に通知し、その通知の結果を受けて機構の方で認定の可否を決定をするということになってございます。で、丸三のその他の部分でございますけれども、先ほど冒頭部長の方から申し上げたとおり、すでに申請の受付を開始してございまして、認定及び救済給付の支給にかかる申請等につきましては、機構の川崎の本部、それから大阪の支部、それから環境省、地方環境事務所、全国11カ所の方でも受付をしております。さらには委託契約をした、自治体の保健所等でも受付を行っております。また郵送による受付も可能でございます。それから2つ目のポツの部分でございますけれども、救済給付の支給を受けられる方に対しましては、同一の事由について、損害の担保がなされた場合、具体的には各企業さんの方から例えば損害賠償のような形で、給付がなされたような場合におきましては、機構はその価格の限度で救済給付を支給しないということが法律上明記されてございます。それから括弧3の救済給付の費用でございます。この部分がこの検討会でのまさに検討課題ということになるわけでございますけれども、救済給付の費用につきましては、独立行政法人環境再生保全機構の方に石綿健康被害救済基金という新しい基金を設置してございます。ここに政府とそれから地方公共団体、事業主さんからの拠出された費用、資金を投入するということになるわけでございますが、政府地方公共団体につきましては予算の範囲内において機構に対し救済給付の費用に充てるための資金を交付あるいは拠出をするということでございます。で、救済給付の費用に充てるため、事業主さんからの徴収につきましては、労災保険適用事業主等から毎年度一般拠出金を徴収するとしておりまして、また石綿の使用量、それから指定疾病の発生の状況等を勘案して政令で定める一定の要件と書いてございますけれども、こうした特別事業主と法律では呼んでございますけれども、特別事業主からは毎年度特別拠出金を徴収するということになってございます。また米印の部分でございますが、後ほど別の資料でもご確認をいただきたいと思いますけれども、事業主の要件、特別拠出金の額の算定方法につきましては、有識者等からなる検討会、本検討会でございますが、この検討会を経て18年度の前半のできるだけ早期に決定をするということでございます。それから2番目の特別遺族給付金の支給制度でございますけれども、対象者といたしましては石綿にさらされることにより発症する指定疾病、その他厚生労働省令で定める疾病により死亡した労働者のご遺族であって、時効によって労災保険法に基づく遺族保障給付の支給を受ける権利が消滅したものということでございます。3ページでございますが、括弧2し給付のメニューでございます。特別遺族年金を支給するということでございまして、原則として年240万円を支給することとしております。また遺族年金、特別遺族年金を受けることができる遺族がいない場合には、特別遺族一時金という形で遺族に対して支給がなされることとなっております。またこちらの費用につきましては、労働保険料として労災保険適用事業主から徴収をするということで、費用の構成については前者の救済給付の方とは異なっておるということでございます。それから3番目の施行期日でございますが、すでにご説明させていただいたとおり、今年の3月27日から制度の方はスタートしてございまして、申請につきましては施行日の1週間前ということで3月の20日から行っております。また基金はすでに設置をされておりまして、事業主さんからの費用の徴収につきましては来年4月1日から施行するということでございます。また4番目に見直しと書いてございますけれども、この法律の施行後5年以内に法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うということで、法律の中に見直し規定が措置されておるところでございます。で、最後のページは法律の概要についてポンチ絵でまとめたものでございますので、ご覧いただければと思っています。 それから続きまして資料の3でございます。これは法律の条文でございまして、細かいご説明は省略をさせていただきますが、費用に救済給付の費用につきましては、法律の第2章第2節というところにございまして、条文では第31条から第51条までが費用に関する規定でございます。後ほどご覧をいただければと思います。それから次に資料の4でございますけれども、これは法律案を国会でご審議いただいた際、衆議院、それから参議院の両環境委員会の方で付された付帯決議でございます。費用の徴収に関して具体的に記述した部分はございませんけれども、参考までに資料としてお付けをしておるものでございます。それから資料の5でございますが、救済法の方はすでに3月20日から申請の受付を開始しておるわけでございますけれども、その施行状況についてでございます。1番目に申請者数等と書いてございますが、3月の20日から7月20日までの累計でございますけれども、申請者数は累計で2876件でございます。その申請件数の内訳でございますが、中断の部分でございますけれども、療養費と書いてございますのが療養中の方からの申請件数でございまして、1118件ということでございます。また制度施行前にお亡くなりになられた方のご遺族からの申請につきましては、特別弔慰金というふうに書いてございますが、1758件、合わせて2876件の申請をいただいております。またそうした申請を受けまして、認定の方もすでに行われておりまして、3月20日からの累計でございますけれども、療養中の方からの申請に対する認定につきましては75件ということで、留保ということで118件が留保されておるということでございますが、申請の受付を急いだ関係もございまして、添付資料がまだ十分に揃わないというような件もございまして、留保の方が非常に多くなってございますけれども、認定については急ぎ行っておるところでございます。また特別弔慰金、ご遺族からの申請を受けた認定でございますけれども、273件というのが現状でございます。それから次に資料の6でございますけれども、これは法律を作ります前に、昨年12月にアスベスト問題に関する関係閣僚による会合、第5回目の会合で取りまとめられた資料でございます。費用負担の全体の枠組みについては、こちらの資料でご説明した方がよろしいかと思いますので、ご覧をいただければと思いますが、5番目に救済給付の財源と書いてある部分をご覧ください。救済給付の財源につきましては、気候に石綿健康被害救済基金を創設ということでございますが、平成19年度から平成22年度にかけて毎年度約90億円の費用が必要になると見込んでございます。で、括弧1の部分でございますが、国は石綿による健康被害の救済制度の早急かつ安定的な立ち上げの観点等から、平成17年度補正予算により基金に拠出し、また基金創設時の事務費の全額を負担するということでございます。資料の7の方をご覧いただければと思いますが、資料の7は環境省の予算資料でございまして、1番目のところが隙間のない健康被害者の救済と書いてございますけれども、平成17年度補正予算といたしまして約388億円を交付しておるところでございます。また18年度予算におきましては、徴収のための準備費等といたしまして約8億円を措置しておるところでございます。で、資料を戻っていただきまして、資料の6でございますけれども、国はさらに19年度以降につきましては、事務費の2分の1を負担するとしてございます。また、地方公共団体でございますけれども、基金創設の趣旨に鑑み、国の基金への費用負担、括弧救済給付の支給に要する費用に限るということで、これは事務費の部分を除くということでございますけれども、国の基金への費用負担の事務費を除いた部分、約369億円になるわけでございますが、369億円の4分の1に相当する金額 約92億円を平成18年度以降と書いてございますけれども、予算の編成の関係もございまして、具体的には平成19年度事業主さんからの徴収と合わせてということになるわけですが、来年度から一定の期間と書いてございますが、10年間で基金の方に拠出いただく方向で現在各都道府県さんの方と調整をさせていただいておるところでございます。それから括弧3の部分が事業主さんについての記述でございますけれども、事業主は平成19年度以降の給付費用分ということで、今申し上げました事務費のうち国が負担する分ということで2分の1でございますが、この部分とそれから地方公共団体による拠出分ということで92億円を10年間でということで、単年度では 9.2 億円ということになるわけですが、この部分を除いた部分を拠出するということでございます。なおその詳細につきましては、先ほどご紹介させていただきました有識者等による検討会を経た後ということで、本検討会による検討を経た後、来年度からの徴収に支障が生じないよう今年度の前半のできるだけ早い時期に決定をすると、これが関係閣僚会合の方で取りまとめられておる文書でございます。それから資料7の方は先ほど簡単にご説明をさせていただきましたので、次に資料の8を飛ばしまして資料の9をご覧いただきたいと思います。参考資料としてお付けをしておるものでございますけれども、まず最初にございます資料が日本におけるアスベストの輸入量ということで、これは日本石棉協会さんの方からご提供いただいておる資料でございますけれども、我が国におけるアスベストの輸入量につきましては、戦争により一時、石綿の輸入中断されてございますけれども、戦後、石綿の輸入自体は随時増えてまいりまして、一番のピークになりますのが1974年、昭和49年ということでございますが、約35万2000トンが輸入されておるということでございます。これまでの累計で申し上げますと約1000万トン、一番下の部分でございますが約1000万トンが国内に輸入をされておるということでございます。特別事業主の検討にあたりましては石綿の使用量を勘案をするということになってございますので、参考資料としてお付けをしておるものでございます。また次の資料でございますけれども、こちらは石綿にさらされる業務による肺がん中皮腫の労災保障状況ということで、ございます。各年の推移を追ってございますけれども、特にご覧をいただきたいのは平成17年度でございますけれども、今回のアスベストの問題が大きく報道されて以降、労災の申請自体もかなり伸びてきておりまして、ここでは認定の件数ということでございますが、平成16年度と比べましても随分その認定の件数が増えておるということがご覧いただけるかと思います。それから最後の資料でございますが、これは救済法の方で対象としております肺がんと中皮腫の死亡者数の推移、これは全国ベースの推移を見たものでございます。肺がんにつきましてはご案内のとおり喫煙等をはじめといたしまして、さまざまな要因で発症するわけでございまして、これは石綿が原因の肺がんという部分だけを取り出したデータではないわけでございますけれども、肺がん全体で見ますと平成16年1年間で約6万人の方がお亡くなりになられているということでございます。またおおむね石綿が原因で発症すると言われております中皮腫でございますけれども、この中皮腫の死亡者数につきましては平成7年から疾病分類の関係でデータとしては平成7年からのデータということで、過去10年分の推移を追ってございますけれども、平成16年で約1000人の方が中皮腫でお亡くなりになられているという現状でございます。で、資料の方一つ戻っていただきまして、資料の8でございます。ただいまご説明をさせていただきました全国ベースでの中皮腫の死亡者数の推移でございますが、平成7年から16年まで、約7000名の方が中皮腫でお亡くなりになられておるわけでございます。で、この7000名の方を対象に お亡くなりになられた際の、まあ、居住地ごとに、まあ、市区町村別に中皮腫の死亡者数を取ったデータがこの資料8でございます。なかなかこの資料自体の評価というのは非常に難しい面がございますけれども、まあ、全国さまざまな場所で中皮腫でお亡くなりになられている方がいらっしゃるということが一つと、また全体として見ればやはり人口規模の大きな都市に中皮腫でお亡くなりになられた方多いわけでございますけれども、中には今回のアスベストの被害の発端となりました兵庫県の尼崎市のように人口規模と比べますとやはり中皮腫の死亡者数が他の市町村に比べて多いというような市区町村もございまして、ある程度中皮腫の死亡者数にも一定の偏りが見られるのかなということでございます。今回特別事業主の要件をご検討いただくにあたりまして、指定疾病の発生の状況を勘案するということになってございますので、これもまた基礎資料の一つとしてご用意をさせていただいたものでございます。資料2から資料9までの資料のご説明につきましては以上でございます。上中になりまして
失礼いたします。はい、ありがとうございました。今日は先ほど申しましたように第1回目ということで大体の概要を皆さんでご理解いただくということで2から9まで、通してご説明いただきました。この2から9までの資料の中で、ご意見ご質問ございますでしょうか。またしばらく自由に議論をいただければというふうに思います。はい、どうぞ。
まだよく基本的なこともわからないんで、また外れのご質問かもしれないんですけれども、30年から40年ぐらい経って発症するということでありますと、今後あれですか、いろいろな対応がなされておりますから、例えば2000年ぐらいまではまだこれから発症する可能性があるということでありますと、2040年ぐらいまではこういう対応が必要であるというようなことになるんでしょうか。それからもう一つ、その民事とは別というふうに言われておられたわけですけど、また損害賠償があれば損害賠償の分には除くとこういうご説明がありましたけども、新聞報道なんかでございますが、久保田が見舞い金を払うというようなことを言っておられますけども、これとは併存するのか、制度的に併存するのかどうかということをお伺いしたいのと、それからこの輸入量の数字が出ておりますけれども、これ輸入量とそれから対象者といいますかの発生というのは大体、例えば何十年か後にパラレルに発生してくるというふうに考えていってよろしいのかどうか、それから死亡者の資料が出ておりますけれども、この死亡者の資料とこれから検討の対象となるいわゆる対象者というのはやはりパラレルになってくるのかどうか、その辺のことを教えていただきたいと思います。
はい、事務局の方からよろしいでしょうか。
いろいろと多岐にわたるご質問頂戴いたしましたので、雑把な話まとまった日本から申し上げまして、細部についてはそれで担当おりますので、補足すべきことがあれば補足すると、こういうことでお願いいたしたいと存じます。まずいただいたご質問の中で相関連する部分が一つございますと申しますのは、今後も被害は例えば2040年ぐらいまで続くのかどうか、その見通しはどうかと、こういうお話と、それから、輸入量とこのパラレルに被害が出るのかどうかと、でもこれは実は関連する事項ということになります。と申しますのは、これまでの例からいきますと、これは国際的なその統計資料が一つございまして、だいたい輸入量170トンあたり1人ぐらいの患者さんが出るというデータが実はございます。でそういったものと今までの日本における中皮腫の死亡者 のデータを見ると、まあ、ぴったりではございませんけれど、ある程度日本においてもそういう例が当てはまるということでございます。ただそれはもう石綿いろんな種類がございますけれども、そのいろんな種類のものを全部まとめて、何トンとやっておりますので、そういう意味では若干粗い面がある。で実は私どもこの法律を作ります作業の過程でいろいろと議論させていただきましたけれども、例えば昭和47年、1972年でございますけれども、この年は非常にエポックメイキングな年でございまして、WHO、ILO が発がん性を公式に認めたという年でございます。で、実はこの年に我が国においても対応はいろいろ図られておりまして、例えば行政におきましては、いわゆる腹付け赤面工事と腹付けというものを基本的にやめなさいと、こういうことをしています。それから実際にはその当時に最も毒性が強いと言われております青赤面というのを、これを早く代替しなさいと、こういう指導を開始しておりまして、現実問題として特定 の皆さんよくご存じと思いますけれども、今回の発端になったような大会社におきましても青赤面の使用はその時点でやめております。つまりこの1972年まあ、今から、まあ、33、4年前ということになりますけれども、その頃からいろんな対応が なされておりますので、これが、まあ、単純に38年を経つとですね、あと5年ぐらい経つとその効果が絶対出てくるんだろうというふうに行政としては期待しております。ただし期待はしておりますけれども、それがどの程度出てくるのかというのはなかなか見通しのしがたい面がございますので、そういったあたりも勘案しまして、まあ、最近法律、この手の法律についてはですね、まあ、見直しの期限というものが付されることが一般的でございますけれども、まあ、一般的な5年というもの以外にも、私どもが今費用負担の見通し等で5年と言っておりますのは、まあ、5年ぐらい経ったらその状況変わるのではないかという、まあ、行政としてのかなりの期待感、それから5年から先はなかなか見通しがしがたいと、こういう状況というものがありますので、そういうふうになっている。整理をいたしますと、パラレルだという傾向はあって、それからすれば今後ともしばらくの間は患者さんが増えていくのではないかという見通しはありますが、しかし、我が国における石綿の使用実態から考えると、あと数年後には規定効果というのが一定発現するから、まあまあ、下がり目になるのではないかという期待感を行政としては持っておるということでございます。それから久保田等につきまして、周辺住民の方々と、いわゆるその、まあ、救済金と申しますか、お見舞い金といいますか、そういう表明を、まあ、何社かでされておりまして、それと救済給付との調整の問題でございます。これは、私どももう議論はさせていただいております。ただし、現在、まだ、個別の企業と個別の患者さんとの間の支払いと申しますか、まあ、どういう格好なんですか分かりませんけれども、例えば契約のようなものなのかどうか知りませんけれども、具体的なその行為は発生していません。今のところはまだ会社の方、あるいは久保田について言えば被害者団体もそうですけれども、こういう方針で総括的にやりましょうという方針が示されているだけでありまして、その内容の詳細まだ確定していないと承知をいたしております。従いまして、この制度の給付と調整を本当にどういうふうにするのかしないのか、するとすればどうするのかということは、それを最終的に待った上で慎重な判断が必要だろうと思っております。ただ現時点で私どもがその会社のご発表等々を聞きましている範囲におきましては、これは、まあ、損害賠償というものではないということでございます。損害賠償ということであれば、これは調整対象になりますけれども、それとは性格を異にするものという、まあ、整理がなされているように、まあ、見受けられますので、基本的には、まあ、調整対象ではない可能性が高いというふうな、まあ、見通しを我々としては持っているというところでございます。とりあえず私答え以上
です。よろしいございますか。何かよろしいございますか。一応その他にいかがでしょうか。はい。
先ほど資料8の説明がございましたが、 私が先お伺いしたところでは死亡した場所だということでございましたけれども、こういう方個々に例えばそのどういうところで働いていたのかとかですね、そういったデータとか全部あるのでしょうか。
今回資料8として特別に集計をさせていただいたものは、いわゆる、人口動態調査という厚生労働省の方で行っております調査でございまして、当然ある程度の属性はわかるわけでございますけれども、死亡公表をもとに私どもとしては今回特別な集計をするということで、当然お名前含めた個人データはいただいておりません。お亡くなりになられた方のあくまでも住所、これも市区町村のレベルまでの住所だけをいただいて集計をさせていただいたということでございますので、おそらくその職歴といったようなものも元データの方にも当然ないかと思いますけれども、今回私どもとして集計させていただいたデータとしてはそういったものは含まれていないということでございます。
よろしいですか。人口動態統計からは死亡された場所しかわからない。
よろしくお願いします。
はい、
ただいまのご質問に関連いたしまして、ご参考までちょっと申し上げておきますけれども、実は環境省ではですね、同じ人口動態統計ベースの資料を用いまして、兵庫県において、兵庫県でこれまでお亡くなりになった、3年間ですけれども、お亡くなりになった、中心になった方々のそれぞれ その、職歴含めてですね、どういうふうなところで暴露された可能性があるのかと。いうことをご遺族の方々に詳細な聞き取りを実は昨年度やりました。で、このそもそも人口動態統計のデータを使うにもいろいろと難しいそのいろいろな制約があるんですけれども、その上でご遺族の方々に専門の保健師さん等からヒアリングをして、じゃあ本当にこの方どこで、暴露した可能性があるのかということを調査をいたしましたけれども、結局やはりその30年40年という時間の壁というのがございまして、なかなかよくわからないという方が多かったというのが、これは細かいところ表現だけですけれどもやってみた事実でございますので、なかなかそのやっぱりその中心でお亡くなりになったと言ってもですね、じゃあどこでということを厳密に、明らかにしていくというのはおそらく不可能時に近いような困難さがあるのではないかという感じを持っております。
よろしいでしょうか。最近は戸籍法が改正になったので本籍がなかなか追えないということですね。以前はだいたいどこに住んでおられるか本籍を見れば分かるというのが我々の感覚だったんですが、不評がどんどん捨てられているということで、兵庫県でも半分ぐらいでしたね、不評から終えたというのですね。はい、どうぞ。
島根県という県名が落聴しているようですね。松江出雲が入った。
大変恐縮でございます。鳥取県と書いてございますけれども、島根県の方、松江市からが島根県ということで、左側の都道府県のところの欄に島根県の記述が抜けておりまして、大変申し訳ありませんでした。
20分の14ページの鳥取県鳥取市から始まって、この松江市からが島根県です、ね、島根県一番最初の都道府県名のところに島根県が抜けているということでありがとうございました。じゃあそこにちょっと松田市から失礼松江市からが島根県というところを書き加えていただければと思います。その他にございますでしょうか。はいどうぞ。
すでに、ご説明が何度もなされているかとは思いますが、この委員会で、要求されているアサインメントと関わりのある問題ですので、あえて、もう一度確認をさせていただきたいんですが、この制度に基づく拠出金の性格をもう一度ご説明いただきたいことと、それから、一般拠出金のところは、法律の条文で、見ますと、例えば、20条ですか、あ、ごめんなさい、25条ですね。25条は、裸で労災保険の保険関係が成立している事業主、事業の事業主と書いてございますですね。それから特別拠出金の方につきましては、石綿の使用量、それから指定疾病の発生の状況、その他の事情を勘案して政令で定める要件に該当する事業主と使い分けがございますが、それぞれのその意味合いといいますか、給付金の性格に照らした意味合いについてちょっと確認をさせていただきたい。
給付金の性格、今いろいろな性格論があろうかと思いますので、説明いただいたところがございましたら再度ご質問をいただきたいと思いますけれども、まず基本的なところとして、これはそのいわゆる部長からもご挨拶申し上げましたけれども、その何らかの責任論のようなものに基づいているところの、例えば民事責任をベースにした、保障給付に充てるための分担金というようなものではないということが基本でございます。民事、あくまで責任の民事責任論とは離れて、拠出をいただくということで構成してございます。従いまして、これもまた冒頭部長からご挨拶申し上げましたけれども、この制度全体が30年40年という長い潜伏期間があって、個別の因果関係はどうしても分からない、分かるような人というのはほとんど労災で救われるわけでして、労災で救えない人というのはほとんどどこで、どういう行為によって自分が暴露したか分からないと、こういう方々であると。ただしそういう方々であっても、石綿で暴露され、石綿で疾病にかかられたということを翻って考えれば、1000万トンも輸入されまして、日本の、ある意味で成長を支えてきた鉱物、これが日本、経済の高度成長期にあるだけさまざまな分野で使われました。輸送機器で使われ、発電所で使われ、水道管に使われ、建材で使われ、こういうことでございますので、そういった形でやっぱり社会全体がそれに応援をしていると、そういうことから考えれば非常に悲惨な状況にあられる方々を、その、ご苦労ご負担というものを全くの自己責任だと言ってほっといていいのかと言ったら、そうでは多分ないので、それは社会全体でそのお苦しみの幾分かなりとも、なんとか、救済差し上げなければいけないのではないかと、こういうことを、情緒的な表現で申し訳ございませんけれども、そういうふうな考え方でできているということでございます。その上で、ご質問の2番目のお話になりますけれども、ではそういうことならば、その基本的な拠出者というのはどういう範囲がいいのだろうかということ、社会全体ということですから、やはりそこは広く薄くということであろうという考え方が一つございます。ただし先ほど来その負担の話を申し上げて、金額の話、生の話で申し上げて恐縮ですけれども、年間大体最大90億円とこう考えているわけでございますので、広く薄くという徴収システムを全く新しく作るとすると、それこそ社会保険庁なり国税庁なりみたいなものをまた作るのかというと、それはあまりにも徴収する金額に比べて、コストがあまりにもかかりすぎるということであるという要素も一つございます。また、応益、益ないし負担能力に応じたということになると、やっぱり、 企業の規模ということになるのではないか。ただ規模といってもいろんな測り方があるわけでございまして、まあまあ売上額というのもあれば資本金というのもあるし、まあ従業員の数というのもあるし、いろんな考え方あろうかと思いますけれども、まあここはその現在利用可能なシステムであり、かつ一定程度企業の規模というものは勘案できるということから、まあ労災保険の徴収システムを使わさせていただくと。これが最もその、まあ、コストパフォーマンスもいいし、まあ、絶対というわけではありませんけれども、一定の応益負担能力に応じた徴収が可能なのだろうということで、それはそういうふうに決めたということでございまして、法文上そういう書き方になっていると、こういうことであります。では、翻って、じゃあ特別拠出金の方でございますけれども、それはどうなのかというと、ただいま私が、まあ、社会全体で広く薄くと申し上げましたけれども、ただ、ご議論の中では、やはりそう差はさりながら、全く純粋に石渡とひょっとしたら、まあ、何の関係もないということは、それは電気も使えば水道も使うから全く無関係という気はないとは思いますけれども、非常に関係の薄い企業の方々にもご負担を頂戴する。その一方でやはりその1000万とも輸入してきた中では、その誰が考えてもですね、やっぱり非常に深い石渡との関わりがあるのではないかというような、まあ事業主もいらっしゃるわけでございます。まあ、そういったことからすると、全く広く薄くだけでいいのかというと、これはある種 の、 その公平公正という観点からすると、まあ、どなたが考えてもかなりこの石渡と関係が深いというところには、まあ、別途追加的なご負担をいただくのが正当なのではないかという考え方がございました。その中で、ご質問にございましたけれども、じゃあそれは何かといったら、それは、まあ、一つ考えられるのは石渡の使用ということでしょうと。やっぱり量的な概念として非常に深く関わりを持ったというんだったら、石渡を大変たくさんお使いになられたということはそれは出てくるんだろうと。ただし実際には石渡の使い方というのにもいろんなパターンがあるかもしれないし、まさにこれはその、救済の給付ということでございますので、その検討の中ではやはり実際に起きた被害、まあ、健康被害の発生状況と、まあ、これは実は先ほどのご質問にもお答えしましたように、極めてデータ的にですね、その精緻なデータがあるわけではありませんけれども、まあ、そういう中ではありますが、まあ、健康被害の発生状況というものも考慮要素として入れるべきだろうというのが、まあ、法案を提出する際の政府の考え方ということで、石渡の使用量及び健康被害の発生状況というものを勘案要素として書かさせていただいたと、こういうことでございます。
ありがとうございます。
よろしいですか。はい。はい、どうぞ。はい、どう
ぞ。そうすると、その2段階、2階建て、2階部分というのは、責任論を禁止してください。
いや、それは、あくまで責任、責任論ではありません。切り離します。切り離しますけれども、まあ、言って、特別の関係、まあ、ちょっとこれも言葉で多分良くないと思いますけれども、関わりを持った方には、まあ、応益に応じてということで、それは責任論ではありません。
今、私が ご質問したものですから、少し、分かりましたかもしれませんが、私の理解は、論点として、この救済金については、その賠償金的なものではなくて、まあ、積極的な救済活動に対してお金を出す生活のものであるという、まあ、そういうまず理解を一つした。その上で2階建ての2階の居室についてはアスベストを利用することでより高い経済的効果であるとか、より高い効益を得ていることによって、それに応じてさらに追加的な貢献をし得る者だと、こういう理解をしたわけですよ。そういう理解でよろしいですか。
体力、そのようなことかと思いますけども、まあ、もちろんこの、細部につきましては、まあ、この検討会そのものでいろんなご意見もおありになられると思いますので、詳細についてはまたさらにご議論を、していただければと思っております。
はい、ありがとうございます。その他にございますでしょうか。今日は、まあ、次回以降の議論のための理解を深めるという、質問ご意見にしたいと思いますが、その他よろしゅうございますか。 はですね、大体これでご理解をいただいたということで、次回以降ということで、今日は1時間ぐらいという予定ですが、よろしゅうございますでしょうか。その他に何か、はい、じゃあ特にないようでしたら、今日はこのぐらいにして、次回以降また議論を進めていきたいというふうに考えて、おりますので、本日のところはこのぐらいにしたいというふうに思いますが、よろしゅうございますでしょうか。はい、それじゃあ事務局の方からあと連絡いただきましたら、よろしくお願いします。
本日の議事につきましては、事務局にて記事概要案を作成し、各委員にご確認いただいた後、環境省のホームページにおいて公開させていただく予定としておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。また次回の検討会は8月下旬に開催する予定ですが、日時及び場所につきましては事務局から追ってご連絡させていただきます。なお検討会開催要領4の括弧1に基づき、次回については、非公開となる可能性がありますので、その旨ご承知おき願います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。それでは今日は1時間ぐらいですが、今日の検討会をこれで終了したいと思いますので、どうもありがとうございました。